い、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジをこそ。お相手は私、ホアキン・フェニックスといえば、炎のメモリアルなこたつと、
やっぱりあれじゃないですか、容疑者ホアキン・フェニックスの負けと、
グラディエーターの旗と、
インヒアレント・バイスな NBK と、
ルーニー・マーラのパートナーというイメージぐらいしかないタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしは生きられないかなとなってしまった通称映画ボンチたちが集まって、全くもってみんなの話を好き勝手にお届けする映画制覇だったトークバラエティ番組です。イエーイ。というわけで、もうゴールデンウィークも終わりましての時期でございます。まず何かおしゃべりをします。そして急ぐ映画館ではカモンカモンやっていきます。それでは参りましょう。第266回ドイラジースタート。
おお、
なんだ、
またやってるよこの人。
珍しくね、今日はね、目覚めが良かったんですよね。
おまさか、うん、あれか、
なんだ
あれですか。いや、
いや、
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 いやですか。
あ、いやですかって聞いてるのか。
寝る前のいやですか。
寝る前のいや、なんかイヤイヤ期の子供ですか、何ですか。
決めてるんですか。
え、なんですか。
決めてるんですか。え、決めてる、
え、
いやのつく
矢
のつく D ってなんだ。
矢くじゃダメじゃないですか。
あ、
うん、いや決めてないですね。
話題のあれ違うんですか。
はい、なんですか話題の。
いや、ヤクルトのことかなって思ったんですけど。
いや、ほんとたまたま寝る時間が早かったのか。そうだよ、ヤクルト。
そういう話題かと思って
ました。ヤクルト飲んでるんですか。
ヤクルトですけど。
お、なんだ、
はい、
あの全然前前回ぐらいに、
うん、
あの睡眠の話をしたと思うんですけど、
うんうん、
はい、皆さん配信に載ってないんですけど、その時にあの僕があの今話題のヤクルト1000を飲み始めたよって話をしまして、
うんうん、そうですよね、
マジやばいぜ、飲んでみろ、飛ぶぞっていう話をして、飛ぶぞと
痛いのに飛んじゃう、はい
はい、あれ MBK さんとタンタンさんとハタさんが始めてくれたんですかね。
ええ、
そうそう、
はい、
あ、始めるってなんか入信するみたいな
感じ。なんかもうね、もしなんかね、そうそうね、もう布教活動みたいな感じの雰囲気になってるね。
なんか歓迎されるんですか、そうい
う。まるはだからヤクルトさんは僕にね、あのアマゾンギフト券とか送ってもいいんじゃないか。
何人勧誘しましたよみたいな。
あの本当にあのスーパーとかで売ってないんですよね、ヤクルト戦。
あ、売ってない、売ってない。
話題だね。
全然売ってない。札しか置いてないみたいな。
そうそうそう。
あ、
なんでヤクルトのホームページから申し込むと毎週届けてくれるんで。探してる方はちょっとそれでやってみるといいんじゃない
か。そんなに違うんですか。
あの僕は飲んで翌日からなんか寝覚めがすっきりしました
よ。そんなやばい睡眠薬。
ね、覚醒機能がある。覚醒機能がね。
覚醒っていうか、なんですかね、まあ、僕の腸内環境があれしたらかもしれないですけど、
あ、
はい、なんかまあ腸の調子がいいとセロトニンが出るんですか、
はいはい
はい、リラックスするときに出る
幸せ、
はいはい、これもだから、まあ、普通のヤクルトより3倍ぐらい乳酸菌入ってるらしいんで、
うん、
その働きが強くて寝つきが良くなる、
幸せを感じる働きが強くなると、
はい、らしいですよ。
へ
え。いや、タンタンもね飲んでますけど、もう3週間ぐらい多分飲んでますけど、うん、特に変わんないですね。悲しい。
健康なんだ
よ。タンタンはなんか特にもともとね、
必要なか
った、うん、寝起き良さそうな。
まあ寝起きは確かにいいけど、寝つきはあんまり良くないから、そこをちょっとねできたら嬉しいなって思ったんですけど、自分が悪いと思ってるだけで、きっと一般的に考えたら寝つきはいい方っていうことなのかもしれない、
うん、
はい、ちょっと高望みしすぎちゃいました。
NBK さんはどうなんですか。
NBK はあの 1000にする前もずっとヤクルトは飲んでたんですよ毎日、うんう
ん、あ、なんか数値が低いものがあったんですか、
う
ん、
数値が低い
通常のスーパーに売ってる通常の3倍のあの水赤い水星のシャー仕様になって
あそうなんおじゃあ通常ならだいたいこうヤクルト333みたいな感じなんですか
そうかな
400
、でも400だったかな、まあ、スーパーで売ってるものでだいたい朝に飲んでたんですけど、うん、ヤクルト1000はまあ寝る前ご飯食べた後ぐらいにちょっと飲むようになって、うん、どうだろうまだ変化はそんなにしないかな、うんまあ、寝つきは良くなったかなぐらいかなまあ、朝起きて疲れたみたいなのがなくなったかなって気がします。
はあ、ハタさんもですか？
あ、そうですね。ハタはちょっと飲み始めた時にちょっと人生で一番ぐらい忙しいというか、
あら、
あの精神的に待っちゃうなみたいな状態で飲み始めたので、うん、どうなんでしょうね。ちょっとわからないまま飲んでて、でもこう。たまに朝起きてヤクルト1000がなければ死んでるところだったみたいな気持ちにはたまになってましたけどギリギリゴールデンウィークもちょっと一日も休まずに働くというかギリギリ生活を今してるので、
じゃあヤクルトが恩人だということですね。もう
ちょっと命の恩人的な命の恩人だそう、あの柄が朝起きたばっかりのガラガラ声でちょっとヤクルトレイディーさんからあすいませんっつってヤクルト受け取ったりとか出ましたね。
ってことはヤクルトを布教したガーラさんには何かの還元されてねギフト券なりもらわなきゃいけないけど、ハタさんからしたらねちょっとお礼で逆に払わなきゃいけないぐらいのね追加を
追加料金を
命を助けていただきました
より腸内環境良くなりそうなやつを送りつけたりした方がいいですかね、う
ん、実はね皆さんあの市場には回してないんですけどもヤクルト5000っていうのがあるんですよみたいなね
なんか逆に体に悪そうな
ちょっと過剰かもしれない
お腹下しそうです
確かに
そうの飲む下剤と言われておりましてみたいなさ
下剤じゃん
下剤は飲むそうだわなるほどね、あ、ごめんなさい、
まあ、でも僕寝つきはすごいいいんですよ、すぐ結構寝れるタイプなんですけど、眠り浅いっすよ。
ああ、うん、なるほど。
最近全然夢とか見なかったんですけど、ヤクルト1000飲むようになってから結構夢見るようになって、あ、はい、朝起きた時体が石のようだ、泥のようだって感じだったんですけど、
うん、
それを 泥じゃなくて砂ぐらいになりました。
いいよ、より大き
ちょっと乾いた感じ、
なんかすぐ
重さはない、
さらっとした、
さらっと的に、
まあ、でもね、気に入って
はですね、でもあれなんじゃないんだっけ、夢見るっていうのは逆に眠りが浅いから みたいなんじゃないんだっけ、あれ覚えてる、
いやなんだろうね、
そういうことじゃないですね、夢は必ず見てるものなので、
うん、あ、そう、それで覚えてるっていうのが浅い時に見てるから覚えやつを覚えてるんじゃなかったっけっていう、
うん、とそのリズムが、そのノンレムとレムの、うん、例えばどこで起きてるかの差でしかないんで、
う
ん、どこで記憶してるかっていう、う
ん、そういうことなんだ、
そうなんだ、だから自分の、
はい、あの浅いところで起きれてるようになったってこと
なん
だ、
うん、そうそう、あ、だから、そうそうそう、あ、そうか、だから目覚めがいいのか逆に、
うん、
あ、なるほどね、
深い時に起きちゃうと死ぬほど疲れてるもんね、
あ、
うん、あ、そうですね、確かに
無理して起きなきゃいけないんでそれは、
あ、うんうん、
その理論でいくと私もうほぼ毎日夢覚えてるから、もともとじゃあ
そうだった
良い睡眠を、
うん、ね、健康的な睡眠
健康的ない
らなかった
そういうことか、
そうだね、夢なんてもうほぼ覚えてない、
お父さんにあげてくださいよ、たとさ、
そうかもしれない、
いやでもこたつさんもね1週間ぐらいは試しましたよね、
3日間、
3日間、
はい、
試したんですけど、結局飲み忘れたんですよね、
そうです、なんかね、結局ね飲むっていう習慣がつかなくて、ないつ飲めばいいのか分かんないなと思って掘ってる間になんかどんどんヤクルト来るから、もうごめんなさい、これもこれもタンタンさん処理してくださいというふうにこたつはなっております。
夜僕は10時ぐらい飲んでます、
うんうん、
僕は全然まだ活動期間なんで、
そうね、じゃあ黒さん深夜2時ぐらい飲んでください
深夜だから、ね、いやでも朝5時ぐらいまではちゃんと覚醒していたいんですよ、しっかりと。
だからなんか寝る 2,3 時間前ぐらい僕を飲んでるんで。
あ、本当ですか。寝る 2,3 時間、いや、いやだな、なんかそういう計画立てて寝る時間決めなきゃいけない感じがちょっとな
だ習慣づかないでいいんだよ。
習慣づかない人、そうね、深夜帯にさ、深夜帯に水分取るときヤクルトだって思えばいいんじゃないの、
うん、
でもさ、歯磨かなきゃいけないじゃん、その後なんかめんどくさくない。
でもさ、って
だからもうあの歯につけないようにこう
そういう、
うがいすれば OK だから、リステリンとかピュッ
気になっちゃうんで俺、そのリステリンとかパッてしてもなんか残ってる感じすんなっつって、
触るだけに触るだけ
になんかね、水以外のものをちょっと飲むのにすごい抵抗があるんですよ。
なるほどね。
結局飲まないっていう感じになっちゃって、だからまあ いっかってなってます。でもね、ヤクルトね、みんな効果が出てる人出てない人もいますけども、大事なのは信じるってことですから。
その宗教みたいな話なんですか、ヤクルトって。
ヤクルトは信仰ですよ、それは。
レディーが伝道師みたいな感じ。
あ、本当だ。
乳酸菌を信じてるみたいな。
多くは語らないけれどもみたいな。体が本当は分かってくれるはずですみたいな話ですね。いやー、よかったですね、ヤクルトさん。
まあ売れてるからね。
いや、ほんとね、ほんと売れてるよ。
コンビニとかでもね、棚が空いてますから。
うん、
普通のヤクルトは置いてあるの？
確かに。
置いてある、置いてある。
お値段高いんですか？
普通のちょっと高い。
自販機はありますけどね。うん、ここは売り切れには。
自販機、
はい、
知られてない
じゃん。見たこと
あるんだよな。かもしれないですね。普通の飲み物と並んで、一番下の段にあってあるんで。でもまあ割高ですね。160円だ。
1本？
うん。アレリーから買う価格だと1本140円かな、割ると。なので
なかなかすんだね。
あ、でもコンビニとかの方がちょっと量多いらしいです
。あ、そうなんだ。
なるほど。コンビニだと150円とかでね、税抜きで。
なんだか不思議ですね。規定量があるわけじゃないんだ。
まあ大体1本。飲んでくださいっていう感じ。
大体なのね。なるほど。
大体ね。
まあそういうのはでも全然共有してた方がいいですからね。
うん。
これはもうおばあちゃんの知恵袋みたいな話ですから。
そうなのかな。
そうなの。そうなのかな。
ヤクルト飲みなさいよっていう。う
ん、近所にあのファミリーマートが2軒あるんですけど、片方はヤクルト1000の棚があって、片方はないんですけど。ヤクルト1000の棚がない方には私がいつも買ってる海鮮スティックっていうのが売ってて、
何ですかそれ。
海鮮スティック知りません？あのファミリーマートで売ってる明太子マヨネーズ入り海鮮スティックっていうのがあるんですよ。中になんか明太マヨが入ってて、
カニカマの種類かな。
カニカマのなんか本当にスティック、あの長細い、
ね、そう
大きいやつ、
太いやつですよね。だからあの要はね、多分ね、ファミマ用にそういう名前なのか、なんかシタロバっていうやつが昔からあって、ね、そういうやつに近いやつですね。うん、これだからファミマのブランドになってるんですよね。
そう、ブランドのやつ。中山きんに君が高タンパク低カロリーおすすめって言ってて、
はいはい、
食べてみたらめっちゃ美味しくて、ちょっと今おやつ代わりにバクバクこれを食べてるので、ファミマに行っちゃ4本ぐらいバッて買ってい
い、ね、
持って帰ったんですけど、うん、そっちにはヤクルト1000がなかったので、めんどくせえなと思って結局レイディーに頼んでるんですけど。
なるほど、うん、俺ちょっと途中までずっとあの海鮮スティック飲み物だと思って聞いてたんで、なんか話があるんです
か。スティックが何か
明太マヨ入り
明太子味恐ろしい飲み物。
駄菓子屋に売ってたあの
ゼリーみたいなね。
そうそうそうそう、
チューチューする。だから明太子のやつをチューチューするんだって思ってたから全然写真見たら
チュールみたいな。
そう
心臓止まるよ。
これちょっとおすすめですよ。
そうそうそう、だからこれ あれなんですよ、名前変えてるだけでいろんなとこにあって、基本シタラバってやつなんですよ昔からって。で そう、各ね、なんかセブンとかもセブンの名前、あのブランドをつけて売ってたりとかしてるから意外とあるんですよね、同じものが。
へ
ー、そう、ファミチキとかナナチキみたいなもんですか。
なるほどね。
ああ
、各社によって違うと。
ナナチキじゃなくてなんだっけ、うんうん、あれナナチキって合ってます、ナナコ、
ナナ、いいんじゃないですか、合ってるんじゃないですか、
うん、
へ
ー、うちはファミリーマートの永遠買ってますね、うん、この海鮮スティックを買う人として記憶されてるだろうなといつも思ってます。あ、レジの人がいつも同じ人だから。
で最近ね、おまけはね、その流れでいくとね、ファミマにファミマブランドで売ってくれるようになったから買いやすくなったっていう、これもカニカニマなんですけど、
はい、
あの焼きガニ風味のカニカマっていうのがあって、これがね異常にうまいんですよ。もうカニカマ超えてるというか、これはもうホームページ
だな、
これ。超えるってどういうこと。
いや、もうなんかね、
ドロドロみたいなことですか。
うまい、
あ、うまいんですか。
なんか独特の形してて、昔ローソンぐらいしか見かけなくって、あのたまに出かける街でローソン見かけるとこれを探してなんか買いだめして帰ったりしてたんですけど、
はんぺんみたいな形です。
はんぺんっていうかね、こうなんかね、ドームっていうか、このなんかね、これ難しいな、この説明、言葉だけで言うと。
あの人体模型の太ももみたいな。
そうそう、それがこれで2つ分かれてる、分かれてる。2つ分かれることができるんですよね、途中で。
ああ、なるほどね。
で、なんか裂いた感じとかもできて、
うん、
これがね、異常にうまくてね、あのカニカマもともと好きなんですけどね、もうこれを今、常に。あの入れております。で近所のファミマにもファミマブランドで、まあ、また名前こんなパッケージを買って置いてあるので同じものだったんで、もう常に入れております、冷蔵庫。
いいじゃん、
そう、買ってみてください、これうまい。
ちなみに今僕はんぺんって言いましたけど、
はい、
皆さん白いはんぺん想像しました。
あ、出た出たな、
お、
まさか河原さん。
僕はんぺん、僕は今あえて白いはんぺんを想像していましたけど、
はい、
普通に僕はんぺんと言われて黒いはんぺん想像したんですよ、
ね、う
ん、
出たな、
静岡だから。
あー、なるほど、
そう、
うん、全く想像したできない。今聞いても分かんない、何黒いはんぺんって。
黒いんですよ
黒はんぺん。
何黒くなって
はんぺん。
あ、こんにゃくみたいな色してる。
ってことは何ですか、その練り物としての部位が違うってことなんですか、それとも着色してるってことなんですか。
サバやイワシを丸ごと1匹使ってるかららしいですね。
へー、
あの白はんぺんって身の部分だけみたいなんですけど、黒はんぺんは骨とかまで丸ごとやってるみたいな。
なるほど、
栄養価は高そうな。
そりゃそうでしょうね、
なんで味は全然違いますね。
だからあんなふわふわしてないよね、白いやつ。
ふわふわしてない、うん、
だから
締まった感じの。
そうだよね、あのつみれのなんか練り物みたいな感じだよね。
あ、そうそうそうそう。
あ、なるほど。へえ。
いや、なんかこの前ラジオでおでんの話してて、
あ、
はんぺんの話になって、俺はもうすっかり黒はんぺんの頭にイメージだったんだけど、よく聞いてるとやっぱみんなで白いはんぺんの話をしてんだね。
あっと
意外と話聞いて自分だけ違うもの想像したことってあるんだなと。
なるほどね。
あります、そういうの。
あるかな、やべ、すぐには出てこないぞこれ。
なんか出てこないけど、ありそうなことはありそうだけど出てこないなみたいな。
なんかちょっと趣旨がずれるんですけど、うん、田舎から出てきたばっかりの時に自分が方言じゃないと思って使ってた単語が方言だった
みたいな。あ、はいはいはいはい、
あります、あります、それは。そ
う、全然通じなくて、あれって思ったら何って言われるっていう。
はいはい、
あるね、あるある。
私はずっとタイギーって言ってたんですけど、
わかんないですか。
めんどくせえ、やりたくねえっていう感じのイメージです。
タイギー、
タイギーっていうのがあの一般常識だと思ってめちゃくちゃ使ってたら何って言われるっていう。
どこの言葉、
島根県の西部かな、広島とか山口でもあるかもしれないですけど、岩見弁とかそういうあたりだと思います。
面白いね。
はい、
僕もね、出身自体は東京なんだけど長く埼玉に住んでたので、
うん、
埼玉は埼玉で方言がやっぱあるんですけど、全く意識しないから、方言だと絶対思ってないんだよね。もうみんな足立区とかだって埼玉だと思ってるもん。そういう感じなんで。
うん、
お、
埼玉弁ってなんかどんなのがあるんですか。
埼玉弁って、ね、なんかイントネーションとかがどうとかじゃない、ないんだけど、なんかね、うん、例えば電車に乗ってると、で電車に乗ってて、うん、〇〇くんどこいるんだろうねみたいな、あー裏じゃないみたいな、
裏
裏体育館の、
ね、呼び出す、
ね、そしたら電車にのね、下に張り付いてんのかなみたいな想像しちゃいますね。
トム・クルーズみたいな。
でも裏はね、普通に後ろって意味なんですよね。
へえ。
ああ。
でも、いや、バスケでも言いますよ。裏、裏取るみたいな感じで、ディフェンスの後ろに回ってボールもらうみたいなの、裏、裏空いてるよみたいな、言います。
ストリートファイターでも言いますよ。
あれ本当ですか
意外と使われていた。
スポーツ用語ですか、
めくり的な。
いや、どうだろう、
めくり的な。
誰かがめちゃくちゃ埼玉の人がもうスポーツ界の重鎮にもなってるんじゃないですか、ね、
バスケで
埼玉で多分北関東かなんだと思うんですけどね、ざっくりと、
うん、なるほど。
だからちょっとそれを高校とかに行った時にびっくりしましたね。そうそう、またちょっと若干埼玉内でも地域の違う人たちが集まってきた時に、
あ、はいはい、
出会うと知らんぞという感じで、
うんうん、
ありました。
静岡県なんてね、東部と中部と西部でみんな言葉違います。
ああ、横長です、ね、
うん、もうあれですか、イントネーションから違うんですか。
うん、あ、やっぱりね、あの浜松とかの方はあの愛知県寄りなんですね、言葉がね。
うん、
それって何とか言ったりする。
うん、
にゃーとか、
うん、あんまり少ないけど、うん、一番西の方だと言うかもしれない。
うん、ダモンデとかっていうのはどの辺なんだろう。
ダモン
あれね、結構愛知県に近い、
愛知県に近い
人も、
うん、
愛知県の人使う気がする。
そうね、そうね、
東の方の人はね、なんとかだらーとか言います。
突然お金の話したのかなってなっちゃうもんね。
だら
だら
そうでしょって、そうだら
ー
って。
あー、
へ
ー、へ
ー、すごい。
あ、たら、たらもね、やっぱおつまみにすると美味しいもんね。
戻ってた。
戻そうとした。ええ、違う。
ああ、
いや、スケソーダラさんがちょっとね、頭の中出てきましたけども。
ぷよぷよ。
ぷよぷよ。あいつでも一応スケトーダラっていう名前だったんで、今ちょっとどっちかなと思ってね。どっちでもいいですけどね。うん。ぷよぷよやりたいなっていうふうには思ってます、常に。
あ、ぷよぷよ。
ぷよぷよか。全然やったことないです。
やったことないですね。
なんかあれ興味あるんですよ、あのぷよぷよとテトリスがなんか合体してるやつ。
え、
ぷよぷよってテトリスじゃないんですか。
ぷよぷよテトリスじゃないですね。
まあ講義でなんかテトリス型みたいなはね。
バットマンって MCU じゃないんですか。
そんなに違う。
だからそうね、
テトリスっていうのはなんか同じものを、ドクターマリオとかああいうのもテトリスっていうのかと思ってました。私は、
いやいや、
テトリスっぽいやつだね。落ちパズルだね。落ちパズルか、
4つブロックを使ったものみたいな。
プレステをファミコンっていうみたいな感じです。
そうね。
会社違うこっちゃ
ね。テトリミノっていうさ、ブロックがだからテトラポットとかのテトラなんですよ。4つの組み合わせでできるブロックだけで楽しもうねのパズルゲームがテトリスなんですよ。
ほうほう。
ぷよぷよはぷよっていう可愛いキャラをなんかつついたりね、こう伸ばしたりして楽しむっていう。
あ、虐待に聞こえる
な。ルールが違う。ルールが違う。
ルール違う。
あのテトリスは一列を全部埋めるとその列が消
える。横一列ね。横一列。
そうそう、横一列。
あ、やっぱ全然、うん、もうルールも知らなかった。全然
だから。ぷよぷよは同じ色のやつを4つ
以上、
縦か横に並べると。
そこだけ消える、
虐殺できる、
虐殺。
なんかぷよぷよはもうめちゃめちゃ連鎖が起きる感じだけど、うんうんうん、テトリスどうやってもね4ライン消しがマックスだもんね。
うん、
うん、落ちないですもんねテトリスは。
そうなんです。だからそれがなぜ一緒のゲームタイトルに入ってるのか不思議で、最近かな2が出たんですよね、ぷよぷよテトリス2。
へ
ー、
ちょっとさすがにやろうかなっていう気になってるんですよ。
どういうことこれ。なんか今ガーラ君が画面を見せてくれてるけど、
なんか時間でね切り替わるんですって。
結局2個のゲームを一緒にやるんだ。
そういうことか。
別々なんだ
ルールが。
あ、そういうこと。
そう、一定時間出すとぷよぷよの画面になったりとか。
大変。
両方ミックスで テトリミノとぷよぷよが交互に降ってくるみたいな。
でなん
かどうやったら消えるんですか、それ4つ
だから それぞれテトリスはあの1列横1列並ぶようにして、
でもほら テトリスもさ色分けされてる。
んどういうこと、
テトリスにも色ついてない、
うん、
でも
この色がテトリス色ついてなかったっけ、
あんま関係ない、
別に色ついてなかったか、
あのブロックゲームボーイの時からやってたから、
ちょっとあそうか、それはモノクロだわ
モノクロで、
そうもともとあの形ごとに色でついてるんじゃなかったか、
あ
どうやんのよ
だからこれでもぶっちゃけ2つのゲームを同時にやれみたいなだけだなっていう感じが否めないってことね。
だからなんかチェスボクシングみたいな感じだね、あのあチェス何
本
か
MMA って
から
そうそうカーンつってボクシング
始まるいや MMA じゃないでしょこれは複合してないでしょ、
総合
は人になってないでしょこれ、総合してない、
テトリス VS プヨでもないんだね、じゃあこれは
そうそうそう、
うーん、2面でこっちとこっちで戦うみたいな感じか、
そういうこと、
まあでも若干やりたい感じはありますよこれは。
あ、うん、ね、
最初出たの2014年なんです。
あそうなの、
だいぶ前、プヨテトリスが、
え2は最近だってる、
あ2は2020年だって、
最近じゃねえな、
最近だ
あれ
2年前
、ま
あ、ちなみにあのタンタンさんのような方のために言っておくと、そもそもテトリスが世界中でアホほど大人気になって、はい、うん、だからテトリスみたいなゲームを作っても儲けようっていうか作ろうって言ってこういうゲームが流行ったので、だから他のものをもう全部合わせてテトリスだみたいに思うのも半分無理はないなと思いますね。
あ、
う
ん、よかった。
そうですよね。私もなんとなくそんな気がしました。
そうそうそう、
落ちてくる何かを消すものみたいな、
うんうん、そうそうそう、ね。それが全てです。
上側にさ、ね、あの、うん、パズルボブルとかあるじゃん。
うん、
ああいうのも好きだったね、俺はね。
あ、はいはいはい、
落ちてこないけど、逆にこうね、うん、上が迫ってくる的なね。
うんうんうん、
怖い怖い。
コラムスじゃないわ、なんだっけ、コラムスは違うの、コラムスは宝石で同じようなやつか、なんだっけ、あったなと思って上からこうどんどんあれしてきて、なんか下からなんかブロック当てて消すやつ、それもなんかロシアっぽい雰囲気のやつ、なんだっけ、出てこない、
うん、何にもわかんない、
なんだ
外国のゲーム、
パズルゲーム、
パズルゲーム、
ブロック崩しとかじゃなくて、
いや全然なんかなんだっけな、悔しい、出てこないのがとても悔しいあのね、めっちゃね雰囲気がやばいのよ、なんかあの飛行、
やばい雰囲気、
なんかアートな感じで、
へ
え、なんだっけな、なんか悔しい、出てこないな、だったら出てこない、なんだろうな、出てこないか、
パズルゲームはめちゃめちゃ基本面白いよね、うん、やっぱテトリスぷよぷよとかそういうのが、あテトリスぷよぷよみたいのがめちゃめちゃ流行ったからさ、落ちゲーみたいなジャンルとしてくくられるけど、うん、もう少しこうちょっと抗議的にパズルみたいの見ても全然面白いよね。アーケード系にもそういうのいっぱいあったしさ、昔上海みたいなとかさ、
アーケードってのはあれですか、ゲーセンにある
ゲームセンター、
はい、あそうです、ゲームセンターの筐体とかを指してましたね、
ガチャガチャガチャってよくやってる人がいるやつですね、
そうそう、でもそんなあのパズルゲームはそんなガチャガチャやんないタイプの
確かに、
うん、スピード速くなってくるガチャガチャするか、
ピクロスね、
ピクロスってあれパズルゲームなんですか、う
ん、いいんじゃないですか、
あれもう本当に意味が本当に分かんないんですよ、あれやり方が全く分からなくて、小学校の時にやろうとしてなんか埋めてったらマリオの顔が浮かび上がるよみたいなやつをやろうとしたんだけど、
うんうん、
全く意味が分からなくて、その時の分からないっていうなんかトラウマが強すぎて大人になって今でもやり方全く分からないんですよ
へ
え、ね、S7ダウンスイッチでできる、
お絵かきロジック、
あそうそうそうそう、
なんか数字
こう縦と横に数字がいっぱい並んでて、うん、マス目、はいはいはい、真ん中にマス目がバーッとある、
あ書いてある数字のマス目を塗るってやつですよね、
そうそうそう、
確か、あ私あれ
意味が分かんないんだなこれ本当にトラウマ、
あの最近なんかみんながツイッターとかでやってるあの
あれはワード
パズルゲームは何なんですか、
あれワードルです、あれは
英単語を埋めてるやつ、
うん、そうそう、あれめっちゃ楽しいです、私毎日やってますよ実は、
1回だけやったんですけど、あれチリのやつもありますよね、う
ん、なんかいろんなバージョンがチリあるみたい、
あの国の名前を入れて、それはその答えの 国から何キロ離れてるっていう風に出るのがあります
。楽しそうだけど、
確かにそういうステルスされた単語を当てるみたいのは全然そのボードゲームとかで拡大してても面白いですからね。
あのバトルシップの原作とかはなんかそういうゲームだよね。
そうそうそう、
あそか、
相手の潜水艦どこにあるかを推測していくっていう。
ああ津波 V のシーンのあれですね。
そうそうそう、はいはい、
うん、あれなんか俺最近映画か最近何かで見たなと思って、
最近見たタンタンの冒険でやってるのありましたけど、
ユニコーン号の秘密ですか。
なんかアニメのシリーズあるじゃないですか、40話ぐらいある、はい、あれを結構30話ぐらいまで見たときに、なんかおじさんとタンタンがやってたのかな、なんか2人で本当あのすごい紙の上にマス目書いただけみたいなところで、船長ってやってたのかな、なんかおじさん、金持ちのおじさんとそのゲームやってましたね。
タンタンはじゃあバトルシップ好きなんだ、
ね、いや
そういうとタンタンという名の人はみんな好きってことです。
みんな好き
みんなバトルシップを
見たい。もうタンタンもバトルシップも指してるものどっちも違うけどね。そんなシーンあんだ、面白いな。やっぱなんかね、こう共有するゲームみたいなのあると面白いよね。
それでいくと私最近よく多分電車とかで CM やってるあのゲームを買ったんですよ。
電車で CM やってるっていうのが意味わかんない。まず
いやよく流れてますモニターで。
あ、電車のモニターね。
あ、そうそうそう、
そんなに大々的に売り出してるってこと
やってますっけ、なんかゲーム。
4月29日発売の任天堂スイッチスポーツだったかな。
あ、はいはいはい、
そう早速買ってやってますよ。なかなか楽しいです。 あれはでもリングフィットアドベンチャーとかフィットボクシングほどあの強度は強くないので多分誰でもできますね。
あ、そうなの。買ってみようかな。
そしたらやりましょうよ、そうそう、子供も絶対楽しいし、
あれだよね、スポーツチャンバラみたいのとか。
そうそうそうそう、バドミントン、
バドミントン、はい、
あれと
あサッカーか、
そうそう、あとテニスもある、 あとボーリング、そう、
で、
そうなんです。
これから夏にかけてゴルフが、
あ、そうそうそう、
始まる。
買います、買います。
あ、本当ですか。
オンラインで、
あ、オンラインでできる。
なんか最近あのボードゲームのオインクゲームズっていう会社が、
はいはいはい、
あの、オインクゲームズの会社をスイッチでできるように
あったね、
やつ開発しましたね。
3つ入ってる。だからあのエセ芸術家ニューヨークに行くも入ってるんだよね。
入ってますね。結構安くて2000円だか2500円ぐらいで
買えるの
がいいな。
確かに。
あ、こんなに入ってるの？
3つとかじゃなくてだいぶ入ってたと思う。
あ、そうなんだ。へ、ね、めっちゃいいじゃん。こんな入って、めっちゃいいじゃん。そしたらいいね。海底探検とかもね、面白いし。
6種類入ってるみたい。
そうなんだ。
それは買い得ですね。
買い得ですよ。だって1個買うと多分1500円ぐらいするもんね。ボードゲーム。
これもネット対戦できるんですね。
まあ、なるべくオフラインでやりたいですね。
そうそうね。こうなってくるとこうアナログゲートアみたいになってくるからね。
みんなで集まってスイッチでやるみたいな。
そもそものみたいなね。ちょっと思うみたいなね。
ドイラジメンバーでやるとかだったらありだと思いますよ。
うん、
スイッチは持ってるんですか皆さんは。
持ってない。
持ってはあります。
ああ。じゃあおまけさんにスイッチを送れば可能だということですね。
私1台余ってよ。
あ
ら、いやなんか一時期品薄だったからこう友達と協力し合って抽選に応募して、
あったね、そういうの。
その結果1個余ってるんです。
あ、そうだ、
余分に買っちゃった。
本当にあるんだな。
そうやその頃だっておまけもね抽選に入れてたりしてたから。
うん、おまけさんに譲ろうかな。あ、あげない。
じゃあ買いますか。
お
ー、いやでもそんなものが家に来たら、そんなものが家に来たらもう生活が壊れるかもしれない。
いやだからもうオンライン対戦するときだけとかにすればいいじゃん。
そんなこと可能なんですか。
あの子供用タイマーみたいななかったっけ設定。
あ1時間だけとか。
あーロックかかるんだ。
ガワラさんに許可なくできない
そうやってます。
なんかすれば
ガワラさんいっぱい許可してくれそう、
まあ、5時間やっていいよ。
見守り設定がねスマートフォンアプリからで、ね、
あなるほど、
ちょっとおまけは常に見守れられる。
おまけさんやりすぎてませんかみたいな。いいんじゃないですか。それで、
なるほど ね、
ちょっとこれやって初の実況プレイ配信。
ああできなくはないのか。
できなくはない。
する。
もうポッドキャスト置き去りですけど、そうするとね。
まあまあまあまあ。
まあ、
音声だけ載せればいいじゃないか。
音声だけそう伝わるように。さあ今右に何を置きましたみたいななんかね。
ああそうね。
やっていけばいいんじゃないですか。
すごいね。エセ芸術家なんてどうやって音声で語るかってい
う、ね、そうだからもうこれはだから映画に置き換えてエセ、ね、評論家ハリウッド行く、これをね開発してやってみる。
それただの同意なんじゃないか。それ同意なん
じゃないか。エセ芸術家じゃないです
か。あ、そうですね。確かにそういうのやってましたね。はい、ああ、なるほど。じゃあちょっと夢が広がるということでね、はい、じゃあうちにあるスイッチをおまけさんが買い取るということで今日はね。
なるのかな。定価で。
ところでさっき言ってたゲームが判明しました。
はい。
何ですか？ロシア風の
クオースっていうゲームでしたね。
クオース。
みんなに何かこうそういう懐かしゲームを紹介するページを探して見つけてありまして。
ああなるほど。
これ、うん、全く知らない。
全然知らない。
なんとも言えない雰囲気の、
これだから下からなんかこの変な不思議ななんか天使たちがこう支え合ってこう乗っけてるなんかなんだろうロケットみたいなやつからブロックを発射して上から迫り来るブロック群をあのなこれはだから真四角に埋め尽くすと消えるみたいなやつで、それでなんかあの潰していくみたいなパズルシューティングゲームシューティングとパズルを合体させたみたいなやつね。
へー
ありました。
ブラックホールじゃなくてブロックホールなの。
あ、そうなん
ですね。
ああ、
そういう、
なんかパッケージがすごいあります
。そうそう、ちょっとアートな感じでしょ。
うん。なんで俺ロシアのっていうかロシア産のゲームなのかと思ったけど、コナミじゃん。
ロシア。
あ、コナミでした。ロシアだからなんかなんだっけあの不思議惑星金座座のやつに似てんだよこれなんか。
あ、なるほど。
ロケットがね、それでロシアのイメージがね、
はいはいはい、
うん、
確かについ
てたんだな。
あ、面白い面白い。いや、いいね、やろうやろう、
はい、
やろうってできないか別にこれ1990年発売なんだね。
これはできないのか。
あ、でも任天堂のアーカイブに入ってる。
お、
うん、そうなの。
あるかもしれない。
できますね。
スイッチでできます。
マジで？
え、なにそれ俺もやっぱりスイッチ買えってことなの。
そうだね、ちょっとクロス配信やっぱりやっていただかないと。
ああ、なるほど、
うん。だってゲームセンターでも大人気って書いてあるよ。
あ、ゲームセンターであったのか。
アーケードで、
うん、
今も行けばあるんじゃないですか。
どうかな。
あ、なるほどね。
入れ替わりが激しそうだけど、
ね。お子様から大人まですぐ、ね、熱中って書いてありますよ。
あら。
ということで、ぜひ見守り、ね、モードにして、おまけさんのね、行く末を確認したいと思います。
もう見守ってくださいね皆さん。もう介護に近い年齢になってくるんだ、うん、おまけはね。
早いよ。いやいや、
ボケ防止にはゲーム必要なのでね、はい、やっていきましょう。
さっきやったでしょって言われるやつ。
あ、そうか。
面白いですよね。
トイラジ。